ねえ、知ってる？隣のクラスのケイ君、ゆうやくん、みずほちゃんって探偵やってるんだって。それでね、前のお休みに古いお城に冒険に行ったら仮面の悪魔に会っちゃったんだって。そしたらもう大変、お城が消えるわ、暗号が落ちてるわ、悪魔は宙に浮かぶわで、とんでもないことになってるみたいだよ。一緒に三人に詳しい話を聞きに行ってみない？消える悪魔、消えた古城。2、悪魔の高笑い。そうなのでした。 K、ゆうや、みずほの3人もとっくにそのことには気づいていました。カーテンの向こうにあったのはとても大きな窓で、もしこの部屋が牢屋だとすると、そんなものがあるのはおかしいようで、決してそうではありませんでした。というのも、今ヤモリという男が言ったように、窓のすぐ外は切り立った崖になっていて、ちゃんとした登山の装備でもしていないと降りられそうにはありません。まして人質を抱きかかえていたりしたら、とても脱出は不可能。どこもかも真っ暗な中、下に白く見えるのは川の流れのようで、ゴーゴーという水音がかすかに聞こえてきます。うっかり足を滑らしたが最後、まっしぐらに転落してしまいそうでした。いや、本当にそうなってしまったのかもしれません。
あの美しい少女は、ひょっとして悪魔もろとも溺れ死んでしまったのかも。
ケイたちが思わずゾッとした時でした。この部屋の、いえ、建物中の明かりという明かりが消え、あたりが真っ暗闇に包まれたのは、そこへさらにどこからともなく奇妙な音、いえ、明らかに人間の笑い声が聞こえてきました。 たちまち大きくなった。それはまさしくあの悪魔の声でした。この世のすべてを呪い、あざけるような高笑いがケイたちを包むように聞こえてきたのです。
やめて。
夫婦もののうち厚化粧の女が叫びました。大人の男二人も呆然とするばかり。ましてケイたちは恐ろしさに耐えきれず、今すぐ逃げ出したい気持ちでいっぱいでしたが、その時どこかで激しくドアか何かを叩く音が、ドンドンドン、ドンドンドンドン。それに混じって女の人の声が、
久村君、桐生君、八木沢さん、どこ？誰でもいいからここを開けて。
それはここへ一緒について来てくれ、中に入れるように頼んでくれた千代川清美先生に違いありませんでした。ケイたちは自分たちを呼ぶ声にかえって勇気づけられて、
行こう、
うん、
と声を掛け合い、怪しい大人たちが、
あ、お前ら
と大声を上げるのも無視して廊下へ飛び出しました。幸いケイたちは野外活動用に小さなペンライトを持ってきていたので、それを頼りに小走りに進み始めました。すると間もなく中からどんどんと戸を叩く音がし、助けを求める声のする部屋が見つかったので、そこについていた缶抜きを外してやると、中から人影が飛び出してきて、ドシンとケイたちにぶつかりました。
うわっ、びっくりした。あ、先生！
ペンライトの光に照らされたのは、まさしく千代川先生の美しく優しい顔でした。どうやら先生もケイたちと同じように、あの男女のため部屋の一つに閉じ込められていたようです。
先生、大丈夫だった？
瑞穂が心配そうに言うのに、先生はにっこりして、
うん、大丈夫だったよ。みんなのことが心配で、でもいつの間にか部屋に鍵をかけられてしまうしと言って、うっかり動いたら帰っていけないと思って様子を伺ってたの。だけど突然の停電でびっくりしてしまって。
そうだったの
と、瑞穂。
でもよかった、千代川先生が無事で。
私のことはいいのよ。君たちこそ危ないことや怖いことは何もなかった？
千代川先生は尋ねました。
それが大ありだったんだけど。
ゆうやが答えました。
そんなことより、こんなところからおさらばしようよ。さあ早く。
そうよ先生。
瑞穂が続けます。
出口は多分こっちよ。さあケイ君も。
わかった、行こう。
そう答えながらも、K はさっきの出来事が気になってしようがありませんでした。あの仮面の悪魔は美少女をさらってどこへ消えたのでしょうか。まさか本当に崖下の川へ落ちてしまったのか。悪魔だけに何か魔法を使って空を飛んでいったとでも言うのでしょうか。いえいえ、そんなことはあるわけがありません。もしもそんな魔法が使えるなら、あんなピストルを紐で吊り下げるみたいなつまらないトリックを用いる必要はなかったでしょう。だとしたら
何かトリックがあるはずだ。だけどそれはどんなトリックだろう。
みんなと手を取り合い、迷路みたいな廊下をかけながら K は考え続けました。そんな少年探偵たちをバカにするかのように、彼らの後ろでは悪魔の高笑いがさらに大きく長く尾を引いて鳴り響くのでした。それから間もなく、ケイたち4人は出口を見つけ、建物の外へ出ることができました。
夜の森は鬱蒼として、まだ明るいうちとは比べ物にならないものすごさでした。そびえ立つ木々は巨人のようで、風が吹くたび枝葉が揺れるのが、手を振り体をくねらせているように見えるのです。そのありさまは、あの悪魔の化身のように見えてしようがありませんでした。そうかと思うと、あの林の奥から世にも恐ろしい顔をしたあいつが、一匹、二匹、いや、何十匹もドドッと繰り出してきそうです。そんな昼間にはバカバカしいような空想が真に迫って感じられる。夜の山というのはそういった場所なのです。こんなところにたった一人で取り残されたら、我慢できずに泣き出していたかもしれません。無論どんな場所だって、あんな悪魔のいる建物よりはマシというものです。だからケイたちはそこから少しでも早く遠ざかろうと、千代川先生の先導で山道を駆け下りていきました。何しろ街灯一つない山の中のことです。一箇所でも道を間違えたらとんでもないことになりそうでしたが、幸いそんなことはありませんでした。不安だったのもほんの一時、やがてパーッと開けた視界の先に麓の町や青少年活動センターの明かりを見つけた時、 K、ゆうや、みずほの3人は思わずこう叫んでいたのでした。
やった、着いたぞ、助かった。
男女が出てきて部屋に閉じ込められてしまったろう。
次回、陽気城の秘密、麓の町にて、推理と冒険の旅に出発だ。